Suzuki。
さあということで、もう僕から見るとローマ壊滅に近い状態に
追いやられたんで、負けてる感じしますよね。
大丈夫かなって感じなんですけど、はい、ここからどうなるんでしょうか。
はい、はい、艦内の戦いに大勝したハンニバルなんですけど、なぜかローマに進軍しない、っていうことが起こります。
お
う、これはね、歴史上の謎の一つらしい。
あ、解明されてない。
まあいろんな説はあるけど、なんでマジで行かなかったのか謎だと。へ
え。
指揮官たちは、まあ、ローマをその突くべきだと、興奮して主張したらしいんですけれども、進軍すべきだと、なんで今戦わねえんだと、特に騎兵隊長マハルバルっていう人が、このバルもあれだよね、バールから来てんでしょうね、
はいはい、
この騎兵隊長マハルバルもものすごく強く主張したんだけど、なんとハンニバルはね、イエスと言わなかったそうです。
なんでやろう。
そしてマハルバルは次のような言葉を吐いたと言われると。
ほう、
ハンニバルよ、あなたは勝つ術は知っている、だが勝利の果実を刈り取ることはできないのだって、ね、そして謎として残っていくと。
これ説とかも残ってないですか。
ありますよ、説は。
ほうほうほう、いくつかあります。
ほう、まあシンプルに倒せないと思っているっていう説があります。
なるほどね。言うてもローマすげえ。
言ってもローマ氏を本当に陥落させようとしたら、めちゃくちゃ大変で、死に物狂いになるじゃん相手も。都市だからさ、海戦とかと違うからさ、そのものすごく時間がかかるだろうと。その時間がかかってる間にやっぱりその負けちゃうんじゃないかと思ったっていうね。
あとはもともとほら、ハンニバルの大戦略としてはローマの同盟システムをまずその弱体化させようっていう戦略があったじゃないですか。でまだその瓦解っていう段階までは行ってないし、なんならそのローマに近づけば近づくほどその周辺地域の結束は固くなるはずだから、ここでいきなり乗り込んでいっても自滅するんじゃないっていうふうに考えたかもしれない、
ね、なるほどね。
それがかなり妥当な判断だと思って、やっぱり彼は実際は慎重な人だと思うんですよね、アルプスを越えたし片目を失明しながら泥沼越えたんだが、多分ものすごく慎重な人で、すごく戦略的に動く人だと思うんですよ、彼の戦略の中で、ここが僕の考察ね、彼の戦略の中ではやっぱりローマ連盟が瓦解すると思ってるから、
そうだね、
そのための圧勝戦略だったから。でそして圧勝したから、実際カプアっていうそのカンパニア地方の中心勢力の都市が実際に離反するんですよ、ローマに。
おうお
う
お
う。これハンニバルすごく喜ぶんだらしいんですけれども、このような現象も起こるもんで、彼としてはあれ、これはいけるんじゃねって思ったと思うんですよね。それをあえてローマ市をその取り囲んだりしてリスクを冒したら、せっかくここまで来たのに、せっかくあんな全部成功させて、こんなにもう針の穴に糸を通すような戦略を、せっかくここまで成功させて、あと一息でローマ連合が瓦解するのにもかかわらず、ここで下手にローマに手を出して負けるみたいな、相手の何ていうかその底力みたいなの引き出しちゃってもしょうがないよねと。
なるほど。
それをするぐらいだったらローマ連合連盟の瓦解っていうのを狙っていこうっていう戦略だったんだろうと思うんですよね。
もう当初の戦略通りに。
確かにそうか。
妥当だよね。
なんかノリで言うと行っちゃいっちゃいって思いがちやけど、そもそもの目的は離反させることやから。
そうだね。
あと都市を落とすってやっぱすごく難しくて、その都市を落とすのをこの遠征軍の人たちがやるっていうのは難しいと思うし、今まで勝った戦争って基本さ、ハンニバルって自分でやっぱり選んでるんだよね、場所、地の利を生かして戦ってるわけですよ。で彼の主戦力って騎兵隊じゃん、主戦力というか懐刀みたいなのって、で騎兵もさ、その要はローマ市を攻めるっていうことに対しては何の役にも立たないわけですよね。何の役にも立たないは言い過ぎだけど、歩兵中心だし工場兵器中心になっていくわけじゃん、やっぱ戦い方も全然違うからっていうことだと思うんだよね、
言われたら本当にそうっすね、
そうだね、
本当にそう。
彼は賢いからこそやっぱ行かなかったんだと思うんですよ。で行ってたら確かに失敗してる可能性すっげえあったなと思うんですよね。でも恐ろしいのはローマ連合が瓦解しないんだよ。
そう、これはね、ハンニバルは
誤算だった。
誤算だったんですよ。
へえ。
強かったんですよ、ローマ連合の結束は。
へえ。
これはね、もうなんていうの、これが失敗したら失敗なやつなんだよ、これ。このために全部やってきて全部成功させてきたのに、肝心のそのなんていうか同盟関係が崩れないんだよね、ローマが。これはちょっとびっくりしたでしょうね。
ここは冷静だったってことですか。
これがもう天才という一人の個人がシステムにかなわなかった瞬間なんですよね。
はあ、なるほど。
か カルタゴが好かれてたらまた別だったと思うんですよ、うん、
はあはあ、なるほど、
イタリア半島の人たちにね、うん、そうでもない、うん、しローマもめちゃくちゃ嫌われてるわけじゃねえから、うん、
はいはいはい、ローマはね、そのね、同盟都市とかに自治権とかも与えてるし、うん、ね、道路とか通してるからね、
そう、うんうんうんうん、だからもう少しいけるかと思ったら、うん、この究極の本当に誰の味方になるんですかっていう、もう二択の選択の時に、うん、カルタゴが選ばれないっていうね、うん、現象が起こっちゃうわけだよね、うん、
なるほど、
なんつうか、あとはそのローマの同盟都市にとってもローマを裏切るって結構でかい決断なんですよね、うん、だから今で乱暴に例えるとさ、日米安保を破棄して中国と軍事同盟結びみたいな、それぐらいの結構ね、
いいちゃんとやべえ例え使ってとてもいいね。
ちゃんとやべえね。
まあそれぐらいのインパクトだよね。
そう。もう一回ローマを裏切ったらもうローマを敵として向き合わないといけないから、まあそのリスクはでかいですよね。
このリスクはやっぱりね、取らなかったんですよ。他の同盟の都市たちたち、
まあね、批判するならするでめちゃめちゃ慎重にはしないといけないから、うん、なかなかできない、うん、
ここがね、あの難しかったのと、あともう一つね、うん、もう一つやっぱローマ人の恐ろしい気質がここで発揮されるんですけど、
何やろう、
さっきほらローマが強硬状態になったっていう話をしたじゃないですか、
ええ、
これローマ人逆にスイッチ入ってくるんですよ。
ほうほう、
普通だったらビビり倒してなんていうか諦めるんですよね、はい、もっと簡単に、
はい、
普通の人ってちょっと形勢がダメになると人間ってマジ簡単にすぐ諦めるんですよ、
うんうんうん、
ローマ人はねやっぱちょっと違う、
ほう、どうなった、
めちゃくちゃ打たれ強い、
ほう、
まず、うん、逃げて帰ってきたワロを称える、
へえ、
マジでよく戦ったお前っつって、
ほう、
よく生きて帰ったなって言って、
ほう、
感謝する、
ほう
っていう、このムーブ相当やばいと思うよ。
カルタゴだったら貼り付けですからね。
貼り付けだし、普通に考えて国民感情として、うん、まあ、市民感情として、
うん、
やっぱ敗残将軍で、
うん、
ローマ都市を攻め滅ぼされそうな戦争をしたやつを、
うん、
褒めたたえるなんていうこと、感謝するなんていうことは、うん、ちょっとありえない。
しかもワロはあれですよ、戦犯ですよ、自分の判断ミスでやらかしたからですね。
これを褒めたたえながら普通によっしゃ次はどうしたらいいかって考える。
へ
え、これがやっぱり僕ね、本当はこれが一番強いと思う。これができるかどうかが一番強いと思う。優秀かどうかなんかあんまり関係ないと思う、正直。
なるほど。
こういうことができるかどうかが一番強いと思ってる。だからローマのこれはやっぱりちょっと痺れますよね。
痺れるね。
フリードリヒ大王の時もすごかったけどさ、
うん、
踏ん張れるね。
踏ん張りの凄さ。
そう。
なるほどね。今仕事をして失敗することを許するみたいな。
そうですね。だからそのプロセス、彼らにするとプロセスというかスタンスが大事なんですよね。なんかその勇敢に戦ったかみたいなことがすごい重要で、
武士
ワロは多分勇敢に戦ったんだろうね。
そうね。
でそれですごいこう受け入れられるみたいな。
なるほど。
そうするとそのね、ビジョナリーにアクションしたかみたいなことが多分重要なわけじゃん。それで会社にも本当通するよね。結果がどうあれ、そのビジョンに従って行動しましたかっていうことをローマ人はその将軍たちに問い続けてるってことになりますよね。
そうよね。
はい。必ずしも失敗を責めないっていうことなので、でここで意気消沈しないってことが非常に重要なんだよね。ローマにとって。意気消沈してしまうと、なんていうか弱気になって、負けなくてもいい戦いに負けたりするんだよね。あの前のシリーズで言ったら負けそうな時の最後の30分とかでスポーツとかで、
うん、
諦めるか諦めないかで強さ変わるじゃんみたいな話したじゃん、
はい、ましたね、
まさにあれですよね。あの感覚だと思うんですけ ど、
なるほど、
それがここで発揮されます。これはちょっとハンニバルにとっても多分さすがにそんなに打たれ強いと思ってなかったんじゃないかなと。ここまで不屈の精神持ってると思ってなかったんじゃないかなと。
はあ、
これカルタゴが全く逆の立場だったら、絶対降伏してると思います。
なるほど。
カルタゴだったらもう 100% 降伏してますね、これ。この状態でローマはもう全くくじけないという態度を取って、
うん、
そしてその態度を取ってるローマを見て、連合も瓦解しないわけです。これは強いよね。
強い。
はい。そしてここで誰を連れてくるかがもうやっぱすげえなって思うんだけど、ファビウス。
おお、例のやつや。
そう、ファビウスはあのグズ作戦であれしてたけど、ローマ人もここであのよく考えたら あのハンニバルをちゃんと困らせたのファビウスだけだわってなって、ファビウスお願いしますってなる。
やったらグズ作戦とか言わんでやってほしい。
いや失敗から勉強するんですよ。
グズ作戦って。そう。ひどい言われる。
このあと2年連続でコンスルに選出される。
へえ。
だからやっぱり見直されたんでしょうね。やっぱりあなたの作戦正しかったですって多分みんなでなったんだと思う。あともう一人選出された人がいます。これを優勝、優勝っていうのは勇ましい将軍っていう意味なんですけど。マルケルスっていう人ですね。ファビウスが慎重派じゃないですか。でマルケルスっていうのがどっちかっていうと攻勢に出る系なんですよね。でこのバランスを取ったコンスル選出を行います。
お
はい。これね、あとね、まあちょっと逸話として一つ残ってるから紹介すると、
はい、
このあとファビウスの息子がまあいい年になってたみたいで、ファビウスがコンスルになった後ファビウスの息子がコンスルになるんですよ。
うん、
2年連続ファビウスの父ファビウスがやった後にあの子ファビウスになるんだよね。
はいはいはい。
でその時に息子がコンスルになったら息子に対してお父さんがめちゃくちゃこの神獣の誓いじゃないですけどお父さんの方だし自分がね偉そうな態度取っていいものを全くそういう態度取らなかったっていう逸話があって、まあファビウスっていうのがいかにこのなんていうかな指針のない人かっていうエピソードとしてまこういうのがあったりしますね。
へえ、何なんやろな、ここどう器というかなんというか、
うん、でマルケルスなんですけど、まあ攻めてこなかったんでローマに、
はい、
一応まだ普通に生きてますと、ローマは、で、ハンニバルは瓦解すると思って待ってますと、でマルケルスが何をしたかっていうと、まずシチリア島に行ってシラクサを攻略します。シラクサはもともとローマ側にいたんだけれども、戦争開始直後はね、その後カルタゴが攻勢と見て裏切ってたんですよ。この裏切った都市に攻略に乗り出してシラクサを抑えに行きます。これ何をやってるかっていうと、シチリア島を抑えることでカルタゴ本国を視野に入れて、ハンニバルを動揺させようとしてたりだとか、ハンニバルの行動に影響を与えようとしてる活動の一つってことだよね。
そうね、そうね。
はい。でこれめっちゃ余談なんだけど、
はい、
この年にですね、古代屈指の物理学者であるアルキメデスっていう人がいるんですよ。
アルキメデス、
はい、
はい、
このシラクサに。
へえ。
でこのアルキメデスっていう人はなんか発明家みたいな側面があって、あれる謎の大型兵器を作ってはローマ軍を悩ませてるんですよね。
え、かっこいい、なんかかっこいい。
ほんと漫画みたいなやつがここで出てくるんですよ。
へえ。
力学を応用したさまざまな機械でローマ軍の攻撃を撃退するっていうことをね、やり続けるっていうのやってるんですよね。
え、超かっこいい。
なんかどこまで僕これ本当か分かんないんですけどね、
はい、
なんか投石機作ったりとかね、射程距離とか破壊力とか多分すごいこういじれる投石機作ったりとかね。
へえ。
敵兵が城壁にこうやってバーンって張り付いた時に、ほうきでこうやってパッパッパッって払う装置とか。
いやいや、それ今の言い方でしょ、完全に。悪いアルキメデスに対して
こうやって吐くようにこうやって払い落とす装置って。
いや、わざとしょぼく言ったっしょ今。まあまあまあ、うん、なるほどね。
はい。中でも鉄製の鳥のくちばしみたいな、前もカラスみたいなやつ出てきたけど、あれのなんか多分スーパーバージョンみたいなやつを城壁の向こうに、これをね、敵の軍船に刺して城壁に叩きつけるみたいなことをしたらしいですよ。
え、もう何それ。
まあ UFO キャッチャーか。
そんなことできるん。
もうローマ兵はそれらの発明品に怯え、城壁になんか変なのが見えたらもう逃げるみたいな感じだったらしいです。
超かっこいいアルキメデス。
そうですよね。
おもろ。
すごいんですけれども、ついにね、このマルケルスの巧みな傭兵もあってシラクサが陥落しちゃうんですよ。
あら。
でこの時アルキメデスが何をしてたかっていうとですね、数学の問題を解いてました。
なんかもうたまらん、愛おしいよ俺。
逆上してんだけど、ずっとこうやって数学の問題を解いて砂でこう書いて考えていたところに、ローマ兵がバババって走ってきて図形を消しそうになったので、邪魔すんなって言って切れたらその場で殺されて死にました。
うわ、もうたまらん、好き。好きすぎるマジで俺。
好きそう。
好きすぎる。もう
マルケルスはね、アルキメデスを殺すなって命令してて、
はい、
会いたかったらしいんだけど、はい、まあ、ここでなんか多分ローマ兵がよく分かってなかったんでしょうね、この人のことを。殺してしまったのをすごい残念があったそうです。
絶対ないことしたね。
こういうアルキメデスっていう人がいたよっていう。
会いたかったな。
そうね、樋口さん好きそうですよね。
めっちゃ好きやわ。
うん、であとはあのカプアっていう都市がほら裏切ったって言ったじゃん、
はい、
ほとんど瓦解してなかったんだけどカプアっていう結構でっかい都市が裏切ってたんだよね、
はいはい、
でローマはね、まあ、これを許しません、
うん、もうしばきに来るって、
しばきに来
ます。パイセン、
はい、でローマはさ、なんだかんだ言ってその瓦解さえしなければその連合がね、
うん、
75万の兵員動員数を持ってるわけだから、
うん、
まあ、全滅何度かしてるけどまだまだいけるわけですよ、
うん、
全然、
うん、
だからその瓦解するかしないかやっぱすごい重要だったんだけど、うん、しなかったんで、
うん、
底力は全然ある状態です、
うん、
でカプアを包囲していきます、
はいはい、
でハンニバルもね、そのカプアっていうのがその裏切ってくれてなんかいろいろ補給とかも助かってたみたいなんで、
うん、
これを失うっていうのは非常に辛いと、うん、でこれを失ってしまったらその瓦解もさらに遠のいてしまうわけじゃん、
うん、
で裏切ったやつが結局殺されるわけだから裏切らんどこってなっちゃうわけだからさ、
うんうん、
それはいかんということでですね、このハンニバルがローマ市を陥落させるかもよみたいな動きを見せたりするんですよ。ローマに進軍しちゃうぞみたいな。
なるほどなるほど。
お前らカプアに囲んでる場合じゃないよみたいな感じするんだけ ど、
ね、うん、
ファビウスはそれを見抜いてるんですよね。
おお、
これは罠だなと。
お、
動かんよっつって。
お、
で民衆がわーってなるんだけど一回。
お、
大丈夫って言って。
お、
それで落ち着かせて、で民衆もファビウスの意見を聞いて落ち着いたっていうエピソードが残ってます、ね。
あ、冷静やな。
でハンニバルもカプアを包囲をしているローマ軍を倒すってことはやっぱできないと判断したみたいで、
うん、
泣く泣くカプアを見捨てることになります。でカプアは陥落して、カルタゴ派の貴族たちは全員斬首され全イタリアへの見せしめとされたと。
わ、これファビウスの成功だ、
はい、うん、ファビウスも素晴らしいんですけど優勝マルケルスもすごくてですね、もうガンガンガンガンこうハンニバルを困らせていくんですよね、
うん、
でハンニバルはこのように言ってるんですけど、ファビウスはまるで教師のごとき人であると、
うん、
これはどういうことかっていうと、こう自分の何ができてないかとかを教えてくれる人って感覚なんだと思うんですよね、
うん、
賢いっていう感覚だと思うんですけど、うん、
はい、
マルケルスはまさしく敵そのものだって書いてある、
うん、
言ってる、ファビウスは私の失策に罰を与えると、
うん、
まあ、教師だって意味だよね、
うんうん、
だがマルケルスはいつも私に危害をもたらそうとするって言ってるんですよね。それぐらいハンニバルを苦しめた人なんだけど、このマルケルスもね、数年の地にね、あのついにハンニバル携帯の手でね殺されてしまいます。マルケルスも殺されてしまったハンニバルにね。
あ、やっぱ強いんやハンニバル。そこは
まあ遺体を火葬して遺骨は子息のもとに丁寧に届けたそうです。
あ、じゃあ敬意をちゃんと払った、
はい。でローマの民衆はこのファビウスのことをですね慎重派なんでローマの盾と呼んでですね、
うん、
マルケルスのことをローマの剣と呼んで二人の功績を称えたというふうに今。
よかったね、ファビウス評価されて。
そうだね、
グズから盾に
全然違うやん。よかった、マジでグズやったわけでしょこれ。
でこの時点においてハンニバルは瓦解を狙ってたのに瓦解しなくなったから、
うん、
結構決定的にその勝つ策みたいなのがどんどんなくなっていっちゃうんだよね、
うん、
で一方で敵地にあってこれほど戦争が長引いてくるとどんどんどんどん物資とか兵員の補充がままならないっていうのは当たり前のことであって、
うん、
どんどんどんどん不利になっちゃうんですよ、
うん、
でこのどんどんどんどん不利になる時に出てくるのがあのハンニバル絶対倒すマンなんですよね。
え、
これをですねスキピオって言います。
スキピオ、
あの人のね息子なんですよ。
おお、
スルーされて重傷を負ってた人いたじゃないですか、はい、お父さんで、あの人の息子さんです。
うーん、
僕が今からスキピオっていう時はこの子供の方ね、
はいはい、
お父さんの時はお父さんスキピオって言うけど、
はい、
ハンニバル戦争が始まった頃、第二次ポエニ戦争が始まった頃はまだ10代だったんです、
うん、
スキピオは、
うん
うん、で北イタリアのほらあのお父さんがさ重傷になったやつ、
はいはい、
あそこで初陣を飾ってます。
うーん、
で、ハンニバルのヌミディア騎兵に、まあ、負けてお父さんが死にそうなところを救ったらしいです、
うん、
子供がそれで重傷で済んだってことですよね、
うん、なるほど。
そしてあのカンナへの戦
い
にも実は参加して命からがら逃げてきているのがこのスキピオなんですよね。
なるほど、
はい、
ハンニバル多分もう見てるんですよね。
ずっと見てるんです。
もう現場で体験してる人なんですよ。
負け続けてるんですよハンニバル。
お、
うん、お父さんはねその後ねおじさんと一緒にスキピオお父さんとスキピオおじさんは、
うん、
イベリア半島に攻めに行ってたんですよ、
うん、
あのハンニバルの本拠地を叩こうとしてね。
あ、はいはい、そういう動きもしてたんですね、
はい、
なるほど。
しかしね実はその父とおじの訃報が 届きます。
あら、
戦争で戦死してしまったと。
なるほど。
イベリア半島でカルタゴ軍に殺されてしまったんだと。
おうおうおう。
この時スキピオが24歳、ないしは25歳という表記もあるんですけど、
うん、
ほぼハンニバルが指揮権を握ったのと同じ年齢の時なんですけどね。
はあ、おもろ。
この時にスキピオは異例の抜擢をされて、ハンニバルとほぼ同い年で、ハンニバルもね、なんていうかイベリア半島のあの軍隊を持ったのはまあ異例の抜擢ではないんだけど、かなり若い26歳の時だったんだけど、ほぼ同じ年齢の時にスキピオもですね、コンスルとか全然やったことがないのにイベリア半島の司令官に選ばれるんですよ。司令官って基本コンスルなんだけど、この時はだいぶ位を飛ばして司令官に選ばれて、お父さんとおじさんの代わりにイベリア半島に行くっていう風になるんですよね。
じゃあもう評価されてたんですね。
まあ評価というよりお父さんとおじさんの復讐してこいよって感じだと思います。
大義があったんですね。
そうかそうか、はい、
まあもともとね、なんでイベリア半島に行ってたかっていうのも、もう一回言うと、ハンニバルがさ、イタリア半島でめちゃくちゃ勢いづいてきてるわけじゃん。でローマ人としてはめちゃくちゃ怖いですよね、で一番怖かったのは実はハンニバルにはめちゃくちゃ優秀な弟がいるんですよ、ハスドルバルです。
はいはいはい、出てきたね。
あ、いや、あのハスドルバルはあのお兄さんのハスドルバルです。
はい、はい、すいませんすいません、はい、
こっちはあれ、あのお兄さんはもう暗殺されましたからね。
そうかそうか。
これは弟のハスドルバルなんですけれども、この人に合流されるとスペシャルヤバいっていう期間をローマ軍は持ってた、で実際ハンニバルの弟ハスドルバルは、ハンニバルから合流するようにと命じられていました。
お
で、このためこれを牽制するためにスキピオのお父さんとスキピオのおじさんが2人ともイベリア半島に送ってこのハスドルバルと戦ってたわけですね、で実際成果を上げたり してるんですよ。関内の戦いの翌年に、ある野戦でスキピオ軍がハスドルバル軍に圧勝するみたいなことが起こったりしてたんだけれども、まあ、向こうも向こうで本拠地だからさ、カルタゴ軍の一つのねイベリア半島って、まあ、なかなかその殲滅するみたいなことできなかったんですね、でそうしながらスキピオ兄弟ね、そのおじさんとお父さんは、それ兄弟だからね、おじさんとお父さんだから、スキピオ兄弟は現地の住民とかとすごく仲良くしながらめちゃくちゃ親しまれるすごく温厚な人柄でいい人たちだったんだって、でそこのイベリア半島で仲間とかも見つけつつですね、人脈をどんどんどんどん広げていくっていうことをするんですよ、でこれはね、あのカエサルの会にいたクリエンテスっていう、その中隊があるんだよね。個人的中隊というか、その貴族と貴族に追従するフォロワーの中隊みたいな概念が実はローマにはあるんですけれども、スキピオ兄弟が何をやってるかっていうと、そのクリエンテスを築いてることになるんだよね、イベリア半島で、まあ、自分の子分をたくさん作ってますと、その子分の面倒死ぬほど見ますっていうことをやってるわけですよね。
なるほど。
子分が困ったらもう結婚式のお金がなかったらもう払うよみたいな、
なるほど、
こんな感じでめっちゃ面倒見る。その代わりに親分が困った時にお前らはみんな命を捨てて助けるんだぞみたいな、そういう関係性をイベリア半島で築きつつあるわけだよね、
なるほど。
だからこの二人が死んだ時にコスピキピオ、コスピッ
子供のね、
子供のね、コスキピオが行くのは、この中隊を受け継ぐっていう意味もあると思います。
そうだね、
なるほど、
親の地盤を受け継いだってことだよね、
そっかそっか、ジュニアやね、
はい、でこうやって地盤を固め圧勝などもしてたんだけれども、カルタゴが大攻勢に転じてきてしまいます、ものすごいガンガン来てしまってですね、まあ、ガンガン大攻勢に出て、でこの時にステビの行軍でその父スキピオは戦死、でおじスキピオも砦で玉砕っていう形で、この優れた武将2人が2人とも、イベリア半島で亡くなってしまうと、で亡くなった時に、まあ、当然ですけど代わりの司令官が必要だよねってなった時に、さっき言ったコスキピオ、一応政務官をコンスルじゃない、もっと下の位は経験はしてたんだけど、まだ20代半ばの若造でコンスルも経験したことないのが司令官に起用するっていうのは常識ではありえなかったんだが、まずイベリア半島に誰も行きたくねえとかもあるし、
なるほど、
あのさっき言ったね、あの復讐のために行ってきなっていうのもあるし、クリエンテスをその引き継ぐために行ってきなさいよっていうのもあって大抜擢されます。ローマ人からするとエモい感じで仇討ちしてきなって感じだったみたいですね。
なるほど、
はい、でこのスキピオなんですけど、非常にこの人も人徳がある人でですね、現地の部族民とあの人間関係を築いていくっていうことができます。あのすごく魅力的な人だったそうですけどね。
カリスマがあったな。
以前の回でも話したように なんていうか現地民との関係構築って戦争に勝つために必要不可欠な要素なんですよね。だから現地の人たちの動向のいかんによっては自分の軍が成功するか破滅するかみたいな、それぐらいのやっぱ結構重要なやっぱファクターだったわけですよね。でさらにそのなんかまあいろんな地方にいろんなこの先住民現地住民がいるんですけれども、全面的にローマに協力するとかカルタゴに味方するとかっていうわけではないんですよね。なんかなんていうかその時々の強い側につくみたいな挙動がやっぱり現地住民たちがなんか取ってるアクションみたいで、なんていうかこう結構関係を維持する難易度がそもそも高いんですよ。
なるほどね。自立してるからもうふわふわどっちにつくかっていうのは。
そうなんですよね。だからそこでなんかいろんこの部族はこのやり方でこう付き合おう、この部族はこのやり方で付き合おうとかね、なんかこの部族とは同盟関係を結ぶけれども、この部族に対しては軍事力を背景にしてちょっと強制的に従わせるみたいな、そういったこう細やかなあの関係の結び方、対応の仕方が結構要求されるんですよね。まあ、これを考えた上で、まあ、もうハンニバルもそうだしスキピオもこのスキルは持ってたということですね。はい、
なるほど、
はい。まあね、父と叔父の血を引く人が出てきて、その人がその、ね、クリエンテスっていう特殊な関係なんですけど、強い強い友谊関係っていうのをね、親分子分関係っていうのを引き継いで、それをさらにこう伸ばしていくというのが、さらにこのコスキピはさらにそれがうまいみたいな感じだから、どんどん伸ばしていきます、若いながらにね。で、イベリア戦線でスキピオがどんどん活躍していくことになります。まずね、かなり主要都市のであるカルタゴノバ、ハンニバルの義理のお兄さんが作った都市だよね。これを陥落させます。スキピオはイベリア半島に到着して現地住民とめちゃくちゃつながって情報収集をしまくります。ハンニバルと一緒だよね。ハンニバルもこの作戦なんだけど、情報収集をしまくって、まずはカルタゴの場を攻撃することにします。ここをいきなり襲えば、カルタゴ軍がその後に公園を送ってもね、援軍を送っても間に合わないっていうことが情報分析から知られていた。実際間に合わなかったんだけどね。でなんかスキピオなんかこう理知的で合理的なんだけどスピリチュアルもあったみたいで、なんか夢に現れた神が我が軍への守護を約束されたみたいなことを言うらしいです。で兵士たちがウキウキになる。
いやいや、ウキウキになるんや。
そっか。じゃあ大丈夫だなみたいになるみたいなね。
へえ。
はい。
なんかこのカルタゴノバを失ったことは結構大きくてですね、まずそのカルタゴの本国の要人たちとか重要な VIP たちがもう捕虜になったりとかしてるんですよね。あとはそのカルタゴってさ、ほら銀山とかあったじゃないですか。それもやっぱ失われたし、あとその金とか兵器とか、あと現地のこう現地住民とのそのパートナーシップとかもこれによってなんか失ったっていう形になったんですよね。
なるほど、
うん、
うわそうか。じゃあハンニバルはバチバチやってるけど、あの遠くで、遠くでっていうかその出張して、
はい、
本体はちょっとヤバくなってきてるわ
けか。ハンニバルのなんつうかね、こう実家を襲ったみたいな感じ。
そうね。
そう本当そんな感じ。でまあこれわずか2日間でカルタゴノバを陥落させてしまってですね、兵士たちの信頼と忠誠っていうのがスキピオに対して絶大なものになっていきます。
2日、は
い。で一方で現地住民の人たちの心の引きつけっていうのもまあ継続して忘れずにやってまして、ある戦いで勝った時だと思うんですけど、そのどこかの部族が反抗してきてたから戦ったんでしょうね。そのイベリア半島にある現地の部族の人たちと戦った時の話だと思うんですけど、勝ったみたいなんですよ。で勝ったのでその部族長が娘を捕虜として差し出したんですね。でその娘は誰もが目を見張るほど美貌の女性だったらしいんですよ。
あるある
でこの武将であったら、もうその美貌の女性をどうやっても、誰も文句言う人がいないわけだよね、この状況かこの時代においては、で普通だったらなんかしちゃうんだけど絶対、ここでスキピオはですね、この娘をその娘の婚約者がいたらしいんですけど、その元に何もせず返します。
へ
ー。さらに身代金として彼女の両親から提供された金銀を結婚の祝儀として届ける。
おお、
めちゃくちゃ喜ばれるみたいな。
へえ。
めちゃ感動されて死ぬほど忠誠を誓われるみたいなことがここでまた起こります。
へえ。
だから こんな感じでクリエンテスしていく感じですよね。
はあ。
めちゃくちゃすごいですよね。
もうだからもう搾取する奪うとかじゃなくて、ちゃんと相手を立ててじゃないけど、
そうそうそうそうそう。
こう気持ちをこう尊重して味方にしていくみたいな。
そうですね。
なるほど。これはもうでも戦略的にそうしてるってことですよね。
はい。もちろんそうです。
その瞬間の、
性欲よりも復讐欲が勝ってるよね、この場合。この人の
性欲が弱いってことかな。
違うと思うけど、
ね、
分からんけど、知らんけど、スキピオの性欲までは書いてなかったです。
いや、そっかそっか。
で、まあそういう人柄がそうだよって、あとはこの人の普通の人間だったらそこでそこまでしないことをやって、こう中隊を作っていくよっていうエピソードですよね。で、まあこんなスキピオなんでどんどんどんどん戦勝を重ねていきます、一方でハスドルバル、あのハンニバルの弟ね、この人も別に弱いわけじゃなくて強いんですよ、で、まあ、ただカルタゴノバが落とされちゃったんで、もうこれ以上スペインで兵力を消耗していくよりもイタリアにいる兄のハンニバルに合流した方がいいわって思ったし、まあハンニバルもそのように言ってるわけだから、ハンニバルの方に向かうことにします、でピリネー山脈を越え、で彼もアルプスを越えて北イタリアに入っていきます。
え、そんな越えれるん？ちょっと待って、さらっと言ったけど、
なんかやすやすとアルプスを越えたらしいよ、この人。お
家芸みたいな。
え？待って、そんな越えれるんや、
まあ、季節もあったみたい。
へ
え。お兄さんは秋とか冬直前だけど、ハスドルバルは春に越えたって言って
もね。へえ。
ただそのローマ側からするとイタリア半島で合流されるっていうのはスペシャルやばいわけじゃないですか。
やばいですよ、
はい、はい。でスペシャルやばいので、スペシャルやばいんだけど、ハスドルバルの動きがどこにいるかわからないと見せかけ、実はあのハスドルバルの動きっていうのはローマ側の知れるところになっちゃってたんですよね、だからハスドルバルがどこを通ってるかっていうのは実は全然分かってたんですよ。で待ち伏せされて、ハスドルバルはですねすっごい頑張って戦ったんだけど、ローマ軍に包囲殲滅されて殺されてしまいます。で首を切られ、防腐加工処理をされ、わざわざそれをハンニバルのところまで持っていき、ハンニバルの陣中に投げ込まれるみたいな。
ひっつ。
ハンニバルはいきなり首が、腐りかけた首がボーンって投げ込まれて、見たら弟で合流するのができなくなったことを知るみたいな。
きつ。
でこれはハンニバルにとっても結構もう勝ちがかなり遠のいたっていう感覚なんですよね、ローマ連合を瓦解しないし、で自分めちゃくちゃ遠くに遠征してきてて、どんどんどんどんその細り切っていく中で、唯一の望みがハスドルバルだったのに、そのハスドルバルがまあ負けて死んじゃったことが確定するみたいな。
うわ、なるほど。まあ、ローマもだいぶ対処できるようになってきてる。
はい。
う
ん、
いや、
そのハスドルバルがそのハンニバルに使いを送ったんですね。なんか手紙かなんかを持たせて、その使いがローマ軍に捕まったんです。
ああ。
情報が漏れたんです。
なるほど。ミスっちゃったよな。
はい。
なるほど。
まあこうなったので、そのイベリア半島もまあローマのいいようにされてしまって、なかなかそのハンニバルへの援助みたいなのを送ることができなくなるみたいな現象が起こって、どんどんどんどん追い込まれていくと。でしかも恐ろしいのは、スキピオはですね、ヌミディアって強いって知ってるじゃないですか。
はい、あの騎兵の。
はい、ヌミディアの王にマシニッサっていう人がいるんですけど、マシニッサっていう人を味方につけていくっていう動きをします。
あら、
はい。まあ、実際にはね、あのヌミディアっていうのは2つなんか重要人物が、キーパーソンがいて、まあ、詳しく言うともっと長いんだけど、あのそこまで重要じゃないんでさらっと言いますね。ポイントだけ伝える と、マシニッサとシュファックスっていうキーパーソンが2人いるわけ、ヌミディアには。でどっちにもアプローチしてたんだけど、マシニッサの怪獣に成功する、シュファックスは逃しちゃう。でもマシニッサがバチクソ強いんだよね。この人を味方に入れるっていうのがすごく強くて、そうですね、スキピオがヌミディア怪獣策に走ったじゃないですか。カルタゴ本国は焦ってですね、シュファックスの方に政略結婚を持ちかけます。でそこで政略結婚持ちかけた時に、ハスドルバルの娘にソフォニバっていう人がいるんですよ、ちなみにさっきのハンニバルの弟のハスドルバルと違うハスドルバルね、これ。
もうちょっと3人目これ3人目ね、はいはい、
3人目のハスドルバルね、これね、
はいはいはい、
はい、ハスドルバルギスコっていう人ですね、
はいはいはい、
ハスドルバルギスコ、ギスコはさ、ほらあのカンナエの戦いの時のギスコの人なんだと思うんだけどね。
ああ、これは同じね、
はいはいはい、ハスドルバルギスコの美貌の娘ソフォニバをシュファックスの妻として与えちゃうと、 政略結婚で、うんうんうん、でもこれマシニッサの婚約者で、うん、めちゃくちゃ相思相愛だったらしいんだよマシニッサと。
あ、へえ。
マシニッサからすると婚約者ボンって奪われて自分じゃない人と結婚させられマジで許さんみたいになるんですよこれで。マシニッサが
恨みを買っちゃう。
恨みを買っちゃうんですよ。この恨みを買ったことがねちょっとビビるぐらい後を引いていくんですけど、まあそれはちょっとまた後の話として、
何やろ
とにかくここで言いたいのは、スキピオはそのヌミディアも味方につけたし、半分ぐらいは現地住民も解除して、でイベリア半島も統治してしまって、でそしてハスドルバルも倒してしまって、ついにハンニバルを孤立させる状態になっていったってことですよね。
あれこれはまずいんじゃないですか。
逆にカルタゴの本丸にが攻められてるっていう状態です。
そう
ね、
はい。でさらにですね、外堀を埋めていくっていうことをしていきます、スキピオは、政治もうまいんですねこの人は、マケドニアにフィリッポス5世っていう人が当時いて、カルタゴっていうのはマケドニアとシラクサとカルタゴで同盟を組んでて、まあ、その同盟を基盤として戦ってたんですよね、艦内の戦いの後は、この同盟を瓦解させていきます、シラクサはさ、まあ、マルケルスがその攻めて落とされてたんだけど、マケドニアはさ別にまだ同盟組んでたんだよね、それをそのローマと講和させて、完全にカルタゴをまず孤立させていくと。でこのような功績を立ててイベリア半島からローマに帰国し、そしてコンスルに選出されますスキピオは。そしてコンスルに選出され、アフリカ遠征計画というのを持ち出してくるんですね。これは今、まあ、イタリア半島にハンニバルいるけど、もう本国カルタゴ攻めようよっていう、そういうプランで、
そういうことか。
これに対して、まあ、ファビウスをはじめ元老院のほとんどの人たちは消極的だったそうです。いやちょっと嫌だわと、もうおるじゃんそこにハンニバルみたいな
怖いわな、
感じだったんだけど、元老院が、まあ、その結果決定したのは、まあ、軍団はもう提供しませんと、元老院からは、好きに自分で集めて自分で遠征してくださいと。
あ、予算出らんの、
はい、予算上げないんで自分でやってくださいっていう話をします。
マジ、
はい、これに対してスキピオは、大量の兵を集めることに成功し、軍隊を蘇生することができるんだよね。それはやっぱり魅力的な人柄と、まあ、彼のその名声で、この時点でかなり名声があったってことだよね。でハンニバルとぶつからないようにわざわざシチリア島まで行って1年間そこで新兵を訓練します。これもなんかすごいよね。
すごいな、それでも行くっていうのがまたすごいっすよね。だってもう自分で集めてって言われて、うっそーんってなるっすね普通ならね。
集めて行くんすよ、
やば、
はい。でマジでシチリア島からアフリカに上陸するんですよ。そしてマシニッサも合流させ、ヌミディアのマシニッサね、
はいはいはい、
合流させるんですよね。
ヌミディアはだからアフリカですもんね、はいはいはい。
でこのマシニッサなんですけど、このあとシュファックスを打ち破って捕虜にして、ソフォニバと呼ばれる元々のフィアンセをシュファックスに奪われてたっていう話をしたじゃん、
はいはい、
それを奪い返します。
あ、なるほどなるほど、
はい、はい、奪い返すんだけども、ローマ側にもこの結婚が認められないんだよね。
なんで
それはその、ソフォニバっていうそのフィアンセは、フィアンセというか元のフィアンセで取り返した妻はカルタゴのその要人の娘さんなわけじゃん。
なるほどなるほど。
ってことはマシニッサとカルタゴが容易に結びつく可能性があって、それはスキピオたちからしてもちょっと許されないことなわけですよね。
はいはい、
そこを認めることはできなかったんですよ。
あるよ。
ソフォニバはまあ人生を悲観して毒を煽って自害してしまうんですよね。
最悪やん。
はい。
なるほど。
でこのマシニッサはこのなんていうかな、この悲しいじゃんね。
あ、めっちゃ悲しい。
愛する人がさ、奪われて取り戻したと思った瞬間自殺するわけじゃんか。
おお。
カルタゴとローマのどちらとも恨んででもおかしくない状況だと思うんだが、マシニッサの恨みは全てカルタゴの方に行きます。ちなみに、
へえ、
めちゃくちゃ恨んでます。そしてこのマシニッサめっちゃ強いんで、まあ、このあと結構それがあだになります。
なるほど、
カルタゴの、はい、
はい、
まあそれはちょっと余談だったんだけど、
はい、
チュニスっていうすごい重要な都市をまず占拠した スキピオはですね、カルタゴに講和条件を突きつけます、うん、さらにこの時さっき言ったみたいにマシニッサがシュファックスをすでに捕虜にしているから、うん、そのカルタゴとしてもなんか結構この勝利の展望みたいなのを失って和平に傾きつつあったんですよ、
うん、
でスキピオの元に派遣されたカルタゴの30人の長老たちがですね、うん、大地に身を投げ出して和を乞うみたいな、なんかまあそういう儀式らしいんだけど、
はいはいはい、
そういうのをやったりするぐらいもうカルタゴも負けモードだったんだよね。
うわ、
負けちゃったモードになっちゃってるわけですね。
なるほど。
上陸されてちょっと負けたぐらいで、こっちはもう負けモードです。
そっか、
はい、で条件は次のように過酷だったと、うん、イタリアおよびガリアから撤退しなさいと、
うん、
スペインを放棄しなさいと、
うん、
イタリアとアフリカの間の全ての島々、例えばシチリア島とかサルディニアとか、うん、コルシカ島とかね、まあ、すでにローマ領となってたんだけど、それ以外にもイビサ島とかね、バレアレス諸島とかマルタ島とかあるんだけど、それを全部放棄しなさいと。あとは20隻を除いて全ての軍船を引き渡しなさいと。20隻だけ残していいよと。大量の小麦と大麦くださいみたいな。あと多額の賠償金ください。あと全ての脱走兵や逃亡奴隷を引き渡しなさい、捕虜とかね、うん、っていう話を。
もうむちゃくちゃやん。
まあ、
うん、
武装解除ですよね。
そう、
うん、もう全部入って話しなさいっていう感じですね。
そうそうそうそう。それでもね、カルタゴ側っていうのは交渉に応じたんですよ。
へえ、
わかりましたと。
あちゃ、
そうしますと。
あらら、
はい、ここからちょっとカルタゴ政府はね、なんていうか、うん、何とも言えない行動に出るんですけれども、
はいはい、
まあ、ハンニバルにそのまず帰還命令が行くよね、
はいはいはい、
めちゃくちゃ活躍してたのに、
うんうん、
その戻りなさいと、
はい、
もう講和しちゃったからっていう、はい、スキピオがアフリカ来て、それでもうこっち負け認めちゃったんで、戻ってきなさいってハンニバルに言うわけだよね、
はい、
ハンニバルとしてはまあ当然めちゃくちゃ嫌なわけ
じゃん。いや、そりゃそうだ。だってハンニバル全然悪くないですからね。
そう、
この辺に関しては。
うん、でハンニバルはこう言ったそうです、うん。ハンニバルを打ち負かしたのはローマ人ではなくカルタゴ元老院の悪意と中傷だって言って、ね。
お
切れてたらしいです。
うん、なるほど。
はい。
まあ、それは切れるわな、う
ん、
でも。
まあ帰らんわけにもいかないので、ついにまあそのイタリアの地を去り、15年間戦い続けただけれども戻ってきたそうです。
いや、なんかちょっとこれかわいそうやなハンニバル。
うん。
ハンニバルだってずっとね勝って、
うん、
で大きな負けはないわけですよね。
大きな負けはないです。まあ勝つ見込みもだいぶ減ったんだけど、負けてはなくて、ずっと15年間、
うん、
粘り続けてたんだよね、うん、敵地で
ね。そしたら実家攻められて、
実家
みたいな。
そう、実家攻められて、
お
で本国本家も攻められて、したら本家がめちゃくちゃ簡単に降伏しちゃったっていう、
うん、
大して戦ってもないのに。
これはでもしんどいわハンニバルからすると。
いやー、しかしなんか戦争って何とも言えないね。なんか よくなんか戦争のことを話すときに、なんか戦場のことがフォーカスされるけれども、戦場だけじゃないんだなと、
ね、
そっちも思いますよね。
国と国がやってるんやな、
うん、
なるほど、
はい、
うん、
でこのハンニバル戻ってくるときに、なんかその戻るのを拒んだ兵をめちゃくちゃ虐殺したみたいなこと書いてあるんだけど、本当かどうか分かんないんだけど、まあそういうこともありつつね、弟に孫っていう人がいるんですけど、孫っていう弟がなんかアフリカに着く前になんか怪我してて死んじゃうとか、なんか結構悲しいこともありつつですね、ハンニバル軍がついにそのアフリカに上陸します。でそのスキピオ軍がウティカっていうところら辺にいるんだけど、その辺りを避けてレプティスミノルっていうところにまあ帰ってきた。まあとりあえず帰ってきたんだと、カルタゴ本国に、
はいはい、うん、
でここで兵士たちと共に、まあ、数ヶ月間暮らします、
はい、
うん
うん、
しかしこのハンニバルが帰ってきたことによってですね、カルタゴの中で、うん、あれハンニバルで戦えばよくないっていう、まあ、思いがこう芽生えてくると、う
ん、強いから。
そう、カルタゴの中の主戦派とか、あとバルカ島っていう、まあ、そのハンニバルバルカの応援者たちが勢いづいてですね、来ると、
うん、
まあ、これで勢いづくなら最初から降伏すんなやっていう話なんですよね、これはね。
まあまあまあ、
けれども、まあ、降伏した後に、うん、まあ、いざハンニバルが帰ってくるとなんか強気になってくると、
うん、
カルタゴが、
うん、
急に、
うん、まあ、ちょっと世論が変わってくると、うん、まあでも仕方ないなという思うんですけど、うん、ハンニバルって当時はもうもはや神がかりに近い存在だっていうふうに崇められてたから、
うん、
もう軍心がもう帰ってきたらもう一発やれるんじゃないみたいな、
ね、安心感とか、
そうそうそう、
気合が入るんですよね、うん、なるほど。
で、まあ、こんな中一つの事件が起こるんですね、
うん、
まあ、サルディニアっていうところからアフリカに向けてローマの補給船がその向かってたんだけど、
うん、
嵐にあってその貨物がねこう 近くの海岸にボーンって荷上げされちゃったみたいなんだよね、
うんうん、
はい、でそのカルタゴ市民はそれを見てて、
うん、
あそこになんかなんていうの、まあ、補給物資があるわけだからさ、
うんうん、
あれをさ奪ったらいいじゃんみたいな話をし始めるんですよ。
まあまあまあ、うんうんうん、
でそのカルタゴにも元老院があるんだけど、
うん、
カルタゴの元老院が奪ったらいいじゃんってカルタゴの元老院に民衆が言うわけですよね、
うんうん、
したら、まあ、カルタゴの元老院ってその時そのスキピオとさその和平交渉の最中だったんだって、
はい、
さっきのあの条約の、
うんうん、
いや今その奪ったらめちゃくちゃこの和平交渉決裂するから嫌だわって言ってたんだけど、
うん、
民衆がいや奪え奪えって言うからもうじゃあ奪うかっつって奪ったらスキピオがめちゃくちゃ切れるんですよ。
そりゃそうやろそりゃそうでしょ。
そうなんですよ。
それダメだよやったら、
はい、でもなんか、うん、まあスキピオからすると「え何やったんお前」みたいなって
「うん、
は?」みたいなって「
そりゃそうよ」
じゃあもうそんなんだったら停戦とかせんわって言って、うん、戦争になります。
もうそりゃそうやわ、はい、ダメよそんなことしたら、
まあ、でハンニバル帰ってきてるんで、
うん、
ハンニバル軍対スキピオ軍で、
うん、
カルタゴ本国で戦い決戦が行われるんですね。これで
そんなきっかけなんや。
はい、これもめちゃくちゃ有名な戦いなんだけどザマの戦い、
うん、
どうやらなんか場所がね場所と日時確定してないらしいんだけどカルタゴ市から5日ほど南西に行ったところにある平原だったそうだね。でここで重要なのはマシニッサっていうヌミディアのめっちゃ強いやつがローマ側にいるってことね。
はいはいはい、
4000しか率いてないんだけど騎兵、
うん、
これがまずめっちゃ強い、
うん、
でもともとそのハンニバルはさ騎兵をうまく使って包囲殲滅をしてたじゃん、
はいはい、
その頃のヌミディア騎兵ってもういなくなっちゃってんだよねハンニバルの手中には。
あ、
はい、まあ、2000ぐらいまで減ってるんですよ。
なるほど、
はい、なのでどうにもならないと、
うん、
しかし80頭を超えるゾウさんがいたと。
来たよゾウ、
うんうん、一番最初にね戦闘する前にハンニバルとスキピオでね会見したんだって、
うん、
2人で。
お
で一回はどうやらハンニバルはあの和平を持ち出したらしいんだけど、
うん、
ダメだったみたいで結局戦争することになります、
うん、どうか、
はい、
なるほど。
でこの布陣なんですけれども、
うん、
まあ、まるでカンナエの戦いの再現かのようになってるんですね。でカルタゴ側がなんか3列ぐらいの歩兵と、まあ、左右に騎兵、うん、でローマ側も似たような感じなんだけど重装歩兵と左右に騎兵を置いてるて、
うん、
突型みたいなのはやってないんだけれども、
うん、
これで戦っていく。で戦像をねゾウさんを前に並べてねカルタゴ軍は戦っていくと、
うんうんうん、
でゾウさんはね、
うん、
全く役に立たなかったそうです。
そうなん、
うん、
え
なんかバーって走ってどっか行ったみたいです。
ちょっといやもうほん
なんならなんとかのゾウは向きを変えてカルタゴ軍に突っ込んできたらしいです
やめてよあそう、
はい、でまあゾウが通り抜けられるだけの間隔を置いて配置されててスキピオ軍は、
はいはい、
その間をゾウさんはバーって通り抜けてどっか行ったらしいです。
それでやり過ごしたっていう、
はい、
う
ん、だから向こうからなぜかゾウさん走ってきて、うん、向こうに行ったみたい なんか謎の現象が起こる
何やったんやみたいな、
うん、
うん、
でなんなら混乱してるのはカルタゴ兵の方みたいな感じなんだけど、
うんうん、
まあ、これはね、まあ、ちょっと細かくは言わないんだけど、
うん、
結果論として何が起こるかっていうと、うん、まるでハンニバルが艦内の戦いでやったかのようなことをスキピオがやります。
へえ、熱い
スキピオが包囲殲滅してカルタゴ軍2万を殺戩してしまい2万を捕虜にして、まあ、消滅させる。
ちょっと待って、ハンニバル負けるんや。
ハンニバル負ける。
あんだけ強かったのに
包囲して負ける、うん、
そう、ハンニバルが強くしてしまったローマの武将に負けちゃうんですよね。
これだから若い時にスキピオがめちゃくちゃ悲惨な負け方したカンナエの戦いとそっくりな勝ち方をするんですよ。
うわ、
相手を包囲殲滅、騎兵でまずその騎兵隊をぶつけて騎兵で勝って、
うん、
勝った騎兵がその後ろに回り込ん で歩兵がこう包み込んでこう包囲していくっていう戦い方。艦内の戦いの時ほど綺麗に包囲したわけでもないとは思うんですけど、
うん、
本当に近い戦略でスキピオの、まあ、圧勝に終わると。
これは
いう終わり方をします。
ハンニバル悔しいね。
まあ、ハンニバルはやっぱりもう今まで準備してきた戦争、
そうだね、
血のりを生かした戦争、そして騎兵を使える戦争には勝ってたんだけど、それら全ての戦略が今こう、まあ、戦術かな、
うん、
戦術が全部塞がれてる状態なんで、
うん、
で講和条約を結んで帰って、もう戦争終わった体で帰ってきてるからさ彼は、
うん、
そしたらまた戦ってくれみたいになったから、まあいろいろ準備不足だったんだろうね。それでちょっと負けちゃうんだよねここでハンニバル。でもね死んではないんです。
おお
っていう感じで、ついにハンニバルが負けてしまうと。
そう。ローマがハンニバルを土につけるんですよね。
か。
そうか。
はい。
かっこ切ないね。
次回、じゃあこのハンニバルが負けてから戦争がどうなっていくのかっていう話をしたいと思います。
かなこう。
あっけないよね、
諸行無常やな、
やっぱりローマ連合が瓦解しなかったっていうことが非常に大きかったわけですね。
そうね、
あそこまで完璧だったわけじゃんハンニバル、あの三連撃みたいなのを加えてもってしてもローマの強い絆は瓦解しなかったわけだよね。そこが誤算だった。
なるほど。
あるいはそのカルタゴの人材排出の仕組みがローマほどはまだなかったっていうのかも、ね、とも言えるかもしれないですよね。
いろんな縁がありそうですけどね、
やっぱカルタゴの元老院はちょっとダメだよね、
あそこで、物資取ったらダメですよね。
物資取ってもダメだし降伏するのも早すぎるし、
まあ、メンタリティがね軍寄りじゃないかもしれない。
軍寄りじゃなくてね、ちょっとビジネスパーソンっぽいっていうところがあるからね。
なるほどね。
もう損するぐらいだったら戦争やめようみたいにすぐなるんだと思うんですけど。
なるほど。
はい
はい。いやということで、
はい、
いやちょっとなんか嫌な感じで終わっちゃいましたけど、ハンニバルからすると、ここからどうなっていくのかっていう感じですかね。はい、ありがとうございました。
はい。